はい、この放送は2021年の10月24日の18時頃収録してます。皆様ようこそ。この番組はですね、現役技術者である私が日々感じているようなことをですね、かなり曖昧に語る番組です。で、今日のテーマは、前回2回分ですね、時計の心臓部についてちょっと話したんですけど、あんたそんなに一生懸命何やってんのっていうところを、ちょっともうちょっとだけ拡充してちょっと説明しようかなと思ったんで、プラスね、ちょっと雑談もしたいなと思ったので、ちょっと緩和休大ということで、1本挟もうかなと思って今収録してます。なので、特に身のある話でもありませんので、もしよかったら、最後まで聞いていっていただけたらなと思いますぐらいの感覚でいこうかなと思ってます。はい、じゃあそれでは始めます。はい、ですね、まず最初に緩和休大ということで、ちょっとね、先に雑談をちょっと挟みたいんです。で、私かなりのメモまでずっとね、モレスキンのノートを使ってたんですよ。で、モレスキンのノートってね、ハードカバーで3300円で、ソフトカバーでだいたい3100何ぼかするんですけど、これがね、財布にあんまり優しくないんですよね。で、私そんなに稼いでないので、お財布、懐はそんなに温かくないんですよ。で、モレスキンのノートって、普段こう一生懸命書くのに使ってるんですけど、突然なくなるんですよね。そりゃそうですよね。どんなもんでもそうです。ポストイットでもそうですよ。で、困ったなーってなった時に、コロナも一段落ついたんで、いつもアマゾンで買い物してますけど、久しぶりに文房具屋さんに行ったんです。そしたらですね、これどこだったっけな、アートクリエーションっていう手帳があって、ノートがあって、でね、これがね、めちゃくちゃ良かったんです。で、何が良かったかっていうと、私ね、ちょっと書くときに、普段会社で使うときには絶対使わないですけど、個人でこうなんかゆっくり書き物したりとかするときには万年筆使ってるんです。そんな高いもんじゃないですよ。パイロットさんの万年筆がほとんどですけど、で、その万年筆インク、万年筆インクがね、やっぱり結構よく出るんで使ってるんですけど、モレスキンね、紙が薄いんで、その万年筆使うとね、裏のページにちょっとシミが出たりとかして、結構フラストレーションがあったんです。なんですけど、このアートクリエーションのですね、紙がものすごく良くて、で、もともとやっぱスケッチ書く用なんですかね、これね。私ちょっと全然調べずに買ったんですけど、もうね、すっごい良かったです。もう、で、サイズがね、A4 よりもちょっと大きめのサイズのものを買ったんです。いつもモレスキン使ってた時は、普通にスイッチよりもちっちゃくて、ゲームボーイアドバンスよりもちょっと大きいぐらいのサイズの手帳を使ってたんですけど、もうね、キャンバスが広くなって、書き心地も良くなって、もう言うことなかった上にですね、このモレスキンよりもサイズが、モレスキンこれ2冊分あるのかな、サイズ。2冊ちょい分ですか。ぐらいの大きさで、値段がね、1900円だったんです。これね、本当に、興味がある人がいればですけど、おすすめです。通常ね、仕事使ってるときは、やっぱり私、その個人で使ってるパソコンが Mac なので、会社はね、もちろん Windows 使ってますけど、Mac と iPad と iPhone と、このモレスキンのノートさえあれば、どこでも仕事ができるので、本当におすすめです。ただそれをね、ちょっと挟みたかったなっていうだけなんですけど、もうね、久しぶりにめちゃくちゃテンションが上がるノートが手に入ってしまったんで、昨日買ったんですけど、そうですね、何時間 ?6 時間ぐらいかな。うひゃひゃひゃ言いながら、書き込んでた。っていう次第でございます。ね、もう本当くだらない話ですね。 ていうのがありましたというご報告でございます。まあ、もし興味があったらね、アートクリエーションのノートちょっとペン使ってみるのもいいのかなと思います。まあこれね、 YouTube じゃないので、まあちょっとこんな感じだよみたいなのを、まあ、ご報告できないのは残念ですけど、はい、それがまあ一個雑談です。でちょっとね、まあ冒頭にも言いましたけど、別にね、時計マニアになりたくて時計の話をしてるんじゃないんです。で、もう2つあって、1つはね、結局この放送を聞いてくださってる方が私よりも年が上の方、もしくは同年代の方が多かったので、まあそれでね、ちょっとまあ1つ挟もうかなと思ったのが、あのね、 Python は特にそうなんですけど、これね、個人が使うプログラムなんです。まあ、言語なんです。だから、仮にね、そのプログラムを使うことを推奨してるからといって、それをちょっとなんか業務に当てがってほしくないなと思ったんですよ。で、時計ってね、実はサイズがすごいまちまちなんで、この掃除設計にものすごく向いてるんです。お題として。だからこういうのを Python に使うと、最終的にそのモデルを作るときとかにも役に立ちますよっていう流れを説明したかったんで、まあ、今回時計を選んでるんです。でね、間違っても絶対やっちゃいけないのが、まあ、うちでも掃除設計やってるから Python でこうなんかこうみんなで共有できるようなプログラム作って業務を進めていこうなんていうのを、まあ、やらないでほしいなと思ったんですよ。で、そういうのをやる場合は Java とか HTML とか、まあ、要はその別のね、やり方をちゃんとしたメーカーさんにお願いして構築することをお勧めします。でね、 Python がダメってわけでもないんですけど、必ずどっかでつまずくんですよ。でそれっていうのも、まあ、これからマルチプラットフォームっていうのが多分進んでいって、例えばだけど Chromebook で仕事をしましょうみたいな時代がもしかしたら来るかもしれないです。それも近い将来に。特に Windows 11とかもそうですね。ちょっと僕も詳しくないんで、あんまり突っ込まれるとそれこそもうお前全然分かってないやんけっていう話になるんですけど、例えばオープンフォームを Windows で動かすときに WSL っていうコマンドを使って、まあ、あたかも Linux の上で動いてるかのような挙動でこう使うことがあるんです。それはコードアスターを使うときも多分一緒だと思うんです。でなんだけど、要はそのなんていうのかな、プラットフォームというかオペレーションシステムを選ばずに使っていくことがこれから増えるかもしれないんですよ。だからね、もしね、そのなんだろう、 Python 流行りだからって手出してもどっかでね、もっぺんつまずいちゃうんですよね。でね、これがね、業務の効率をね、もう著しく下げるんですわ。だからやっぱりなんだろう、そういうやり方があるんだよっていうあくまで紹介なので、聞いたからすぐになんかどうこうしようみたいな感じで動いてほしくないなって強く思ってます。もう実際ものすごく足引っ張るんで、なんでまあそれがね、一つもう緩和球大っていう会を作ってでもちゃんともう一遍言っとこうかなと思ったんですよ。これ多分ね、やるなっていう話をするか話に関しては3回目ぐらいだと思うんで、それぐらい強くやらない方がいいと思うんです。ただですよ、個人でそういうのを計算する場合にはもうすごく便利なんで、やった方がいいです。でそれって誰向けなのっていう話になるんですけど、このポッドキャストはもともと若手とかその新入社員とか、あと協力会社の、そのまあちょっと追加でね勉強したいよと思ってる方向けにやっぱり作ってるので、そういう方はね、積極的に Python 使ってほしいです。でそれも掃除設計だけじゃなくって、これからやっていくであろう、まあ、そういう解析みたいなものも含めて手を出してほしいです。でこれはね、ちょっと説教に近くなるんだけど、結局ね、その若手の子がどんどん潰れていってしまう理由の一つに、やっぱりちょっと時代がね、良くないんですよ。で、失 敗できない仕事が多すぎる上に、成果をね、すごいね、スピードで要求されるものが多いんです。だからそれをね、本来であればね、OJT でやってほしいっていうのは、まあもう本当よくわかる話なんだけど、こちらとしてもね、その20年かないし30年近く培ってきたノウハウみたいなのをね、たかだか1時間2時間ぐらいの、座学でね、教えるなんてことはもう不可能なんで、最初からやっぱりちょっともう、諦めてる節も多いんですよ。少なくとも僕はもうやりません。で、そうなってくるとね、やっぱりどこを調べたらいいのか分かんないし、なんていうのかな、スキームが分かんないんで、次何潰したらいいのか業務量がね分かんないんですよ。だからね、すっごいねダラダラやっちゃうんです。だからそういうのをやっぱりこういう紹介のね、ポッドキャストとか YouTube で詰めていかないといけないんですよ。で、そうなってくるとね、大体こういう計算をするときにどれぐらいの時間が必要なのかっていうのは、やっぱりね、いっぺんね、やってみないと分かんないです。だから今回時計っていうお題をね、興味があるとかないとかってのはもちろんあって、興味がなければやる気も起きないですわ。だからね、そういう意味ではね、このお題選びが本当に当てたかどうかはすごく難しいところなんだけど、でも大事なのはまずそういう、こう必要十分条件があって、必要条件と十分条件を満たす構造っていうのが一体何なのかっていうのを考えて、これはもう考えないとダメなんです。で、そのお題に対してどういう回答が正しいのかっていうのを自分で手計算でやるのももちろん大事なんだけど、そうじゃなくて、やっぱり一番いい回答っていうのを数値的に見ましょうっていうのが、今回のその Python を使って計算させますみたいなお題にちょっとつながっていくんですよ。で、今度それが出来上がった時にね、それを形にして実際量産してしまったら、それはもうね、アウトです。だから一番大事なのは、そいつがその今度必要十分条件を満たしているかどうかの確認作業をやっていかないといけなくって、それをパソコン上でやったの上に実機でを作って、でそれで確認して問題ないことを2つの回答がその自分が考えている条件に対して合ってるかどうかの付き合わせをやって、かつ合ってる、満たしてますよっていうのを確認した上でリリースするっていう一連の流れをやらないといけないんですよ。だからそれをちょっと、伝えられたらなと思ってます。で、その時にね、各会社さんで使ってる、ね、ソフトウェアも違うんですよ。だから、やっぱりね、大事なのが、フリーのソフトウェアでもここまでできるっていうのがやっぱり存在するんで、それをね、ちょっとこういうポッドキャストでこの配信できたらなと思ってます。で、逆に言うとですよ、実はね、もうね、その保守点検に年間ワンライセンス100万とか200万とかかかるソフトウェアを使わなくても、ここまではできるっていうのが、やっぱバックグラウンドにあるんですよね、知ってれば。で、今、東証一部の会社でこう就職してね、これから頑張っていかないといけない人たちっていうのも、まあ、僕自身もそうなんだけど、その人たちっていうのは、基本的にその独立してる双方の皆さんと戦っていかないといけないので、だから少なくともそんな高尚なことをやらなく、物買わなくても、ここまでは普通にできるんだぜっていう人が世の中ゴロゴロいるから、その人たちのレベルをやっぱりね、ちゃんと認識しとかないといけないです。うん。でね、それがないと、YouTube 見ててもそうだし、Twitter 見ててもそうなんだけど、独立してる皆さんに対してね、高圧的に当たったりとかする、東証一部の社員を見かけたことがありますけど、あれよく分かってないですね。だから何ですか、そのレベルがね、どれぐらいなのかっていうのはさておいて、開発費を一般持ってるところがね、の方がレベルが、知識的なレベルがね、上だとは限らないっていうのをちゃんと念頭に置いた上で、やっぱり、情報交換していかないといけないですわ。なんで、やっぱり手を動かすっていうのをね、がむしゃらにやったらいいなんてもんでもないんで、いかに短い時間で効率的にね、ちょっとそこら辺をやっていけるかっていうのの、手助けになれたらなと思ってます。結構ね、切実ですよ、ほんと。少子高齢化がこれからどういう風に響いてくるのか分かんないですけど、段階ジュニアである、我々40代の上司がこう やっぱりあの退職していく時期もね、残り10年とか5年ぐらいのスパンでやってきますし、そのうちね、今使えねえと思ってる先輩社員たちがもろに上司になった時にですよ、実際実務動かしていかないといけない人たちっていうのは、今多分このポッドキャストを聞いてるあなたたちになってくるので、だから、そういう責任をね、転嫁できなくなってきた時に、多分ね、随分厳しいサラリーマンの時代がやってくると思います。だからまあ、自分がその一つ自分の会社を運営してるんだっていうようなスタンスで、こう、やっぱり、問題に対処できるようになると、まあ一番いいのかなと思ってます。はい、まあね、相当説教じみたポッドキャストになりましたけど、まあそれぐらいの意気込みで、まあ今やってるんだぞっていうのを、まあ今なんでこんなに一生懸命やってんのっていうのを、まあちょっとでも紹介できたらいいなと思ってこの回を収録しました。はい、じゃあ今日はちょっと以上になります。ですね、まあ時計の話多分1年ぐらいかかると思いますんで、まあ気長に聞いていただけたらなと思います。はい、今日は本当なんか申し訳なかったですね。はい、ですけど、まあもし次も気になるようでしたら、よかったら聞いてください。はい、皆様の貴重な時間をありがとうございました。またよろしかったら聞いていただけたらなと思います。それじゃあバイバイ。